本日の聖書箇所、ヨハネの黙示録22章の1節から5節、聖書の一番最後の章です。ではお読みいたします。ヨハネの黙示録22章の1節から。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。
いよいよ黙示録も最後です。もう一度先週お話ししたことでありますけれども、この世界は創世記の一章、初めに神が天と地を創造された。そして神様は創造されたものをご覧になって非常に良かったと宣言なさいました。私たちは非常に良かったからスタートしました。そしてこの黙示録の22章、新しい天と地、そこはもうそれ以上に最高の世界であるわけであります。私たちはイエス・キリストを信じることによってこの新しい天と地に迎え入れられる、その日が近づいているわけであります。私たち、今こうして私たちがこう集っている全員がその新しい天と地でいつか再会する日が来るわけでありますけれども、もちろん今まで先に行った人たちもいます。私たちの知らない人もいるし、そしてこれから私たちに加わってくる人たちもいる。その人たちがすべてこの新しい天と地に集められる日が来るわけであります。で、今日2つのことをお話したいと思いますが、1つはこの新しい天と地に私たちは何が期待できるかということであります。まずその最初にですね、新しい天と地に何があるのかを見たいと思います。皆さん、この私たちがやがて行くべき新しい天と地は一体どういうところなのかということをはっきりとこのイメージを持っていただきたいと。そしてそこに行くことを喜びとし、またいつも思いを馳せていたいと思うんですね。まずこの新しい天と地に何があるのか。22章の1節、御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていたとあります。その一つ、まずこの命の水の川であります。この命の水の川は初めてここで聖書に出てくる言葉ではありません。生ける水の川の流れというのはエゼキエル書の47章にもう出てまいります。今からもう2500年以上前にその命の川の流れあるんですね。で、その川は今このどこから来ているか、その水源というのは神と子羊、父なる神と子羊イエス・キリストとありますが、エゼキエル書ではその神の御住まいであるその神殿の敷居の下から流れていきます。くるぶしであったものが膝まで来て、そして腰まで来て、やがて泳げるようになって、そしてその一つの大きな川となって神殿から東の方に向かって流れていきます。エルサレムの神殿を想像してみますと、そこに東の方に流れるとケデロンの谷があります。で、そこはケデロンの谷というのは南北に走ってるんですね。東の方には流れていけないんですよ。しかしその終わりの日の時にはその向こう側にある、オリーブ山がこう2つに分かれましてね、その間ができて、どうもその谷の間を東へ東へと流れていって、ついには 死海へまで流れていくことになるようであります。でその川の水が流れていくところでは全てのものが生きる命の水です。死んでいたものが生き返ります。枯れていたものがまたみずみずしく生き返っていきます。全てのものを生かしていく水、それがこの新しい天と地の中に地に、この都に流れている全てを生かしていく水があるんですね。そしてその両岸には命の木が植わっているとあります。十二種の実がなり毎月実ができた。またその木の葉、木の葉は諸国の民を癒したとあります。そこに命の木が流れていて、そして全ての民はその母によって癒される。今まで受けてきた全ての傷が癒される、その命の木があります。そしてこのもう一つ、その神の都のその御座が中央にありまして、そしてしもべたちは神に仕えて神の御顔を仰ぎ見るとあります。彼らの額には神の名がついている。私たちはそこで父なる神と子なるキリストを仰ぎ見ることになる。それが新しい天と地であります。そしてこの主ご自身が灯火となってくださる、灯火となってくださる、そして光として輝いてくださる。この命の川、そして命の木、そして、主ご自身がそこに座っておられて、その顔を仰ぎ見ることができて、そしてこの光として輝いていてくださる、そういう地で私たち暮らすことになるわけです。そして私たちは永遠に王である、王がの地位が保証されているわけです。で、王の地位ってちょっと変だと思われるかもしれません。これ治めるっていうことだろうと思います。私たちも王としてこの地を治めることになる。つまりそのもちろん王の王はキリストであられますけども、そのキリストと共にこの地を治めていく、整えていく、そういう役割を負う、そういう働きをすることになるわけであります。で、まずこれが一つのここにあるイメージですね。この書かれていることです。そしてここにあるもの、じゃあむしろここにないものを考えたいと思うんですね。ないもの、これはっきり書いてあるのは3節の呪われるものは何もないとあります。闇がないとあります。夜がないんです。さて皆さん、ちょっと想像してみてください。この地に、この新しい天と地にないものは何か。まずは第一番目にね、サタンがいないんですよ。サタンがもういない。私たちを惑わす者がいない。私たちを死へと導いていく者がもはやいないということであります。私たちを苦しめている者がもはやここにはない。だからサタンがいない、そして罪と死がない。罪はもうなくなりました。罪が結果である死もない。私たちこの地上にあって一番苦しんでいるのは罪であり、そして罪責感であります。私たちはいつもこの罪に苛まれる。自分は正しくない、しかし責められたくはない、あるいは私はもう悪いのは私ではない、悪いのは人のあの人だというふうにいつもこうこの責任転嫁をする、そういう社会に私たちは生きている。自分はこの責められたくないっていう、しかし自分自身を顧みるときに罪責感がずっとこう 重くのしかかってくる。私は正しくないという思いがずっしりとのしかかってくる。過去を振り返り、また今を振り返っても、その罪の結果を私たちはたくさん背負っている。人間関係でさまざまな人々に傷をつけ、また傷をつけられて、その痛み、悲しみ、苦しみをずっと追い続けている。そして過去に悔いがある。あの時こうしなければ、あの時はこういう言葉を言わなければ、こういう道をたどらなければというふうに悔いがある。さまざまなその罪が私たちを今もこう苦しめている、そういう状況があるかもしれません。しかしもうこの新しい天と地には罪がない。罪から私たちは解放される。呪いから、罪の呪いから解放されます。 そして今この世界にあるのは虚無感です。私たちはこの地上で労苦して、まあ、働き、また学び、また苦しみに耐え、そうしていっても私たちは何の報いもない、全部この地上で失ってしまう。私たちが蓄えたものが全部消えてしまう。頭の中に蓄えた知識も知恵も全部消えてしまう。一切の無に帰してしまう。その虚無感、何の役にも立ててない、何の意味もない。この前も申し上げましたけど、その伝道者の書に出てくる、空の空、すべては空、一切は空であると、もう生きるよりは早く死んだ方がいい、一番いいのは生まれてこなかった人が一番幸せだということを見ました。そのような虚無感に縛られている。しかしこの新しい天と地にはその虚無がないんです。私たちは神と共に、イエス様と共に王としての働きをし、神様に役が立てる、お互いに 役に立つ、存在価値がある、意味がある、そういうことができる。このその充足感が新しい天と地にはあるということです。王としてその役割を果たしていく、そういう一つ一つのなすこと、考えることが意味を持ってくる、そういう世界であります。そしてこの命が支配していますから、死がありません。私たちを苦しめているもの、それは死であります。死がすべてものを切り離していく、私たちの愛する者たちからものが死によって切り離されてしまう。もう二度と会うこと、この地上では二度と会うことができない。家族を、また愛する友人たちを、またこの兄弟姉妹たちを死が切り離していく。しかしこの新しい天と地には死がない。もはや死によって私たちは苦しめられることはない。死の力が完全に葬り去られて、その死の呪い、死の恐怖の中に生きることがなくなってしまうということです。闇がない。この夜がありませんから、闇がない。闇が私たちを苦しめる。その闇は恐怖を私たちにもたらす。心の闇、またこの実際のこの物理的な闇、光がないというこの恐ろしさ。しかしこの新しい天と地には闇がない。もう何者も私たちは恐れる必要がない、そういう世界であります。そして私たちのうちには心の苦しみがない。もう心が満たされないという、そういう苦しみがない。私たち その肉の欲望がきれいに解消されて、そして人に勝ちたいとか、あれ負けて悔しいとか、そういうもう思いも一切ない、一切ない、そういう世界です。いや、それだけではない。私たちのこの肉体の痛み、苦しみももうないんです。体が苦しまない。病気で苦しんできた人もいるでしょう。もうその病気のに苦しまなくてもいい。さまざまなその体にハンディを持ってらっしゃる方もいるでしょう。もうそれに苦しむ必要がないんです。年がら年中その花粉症に苦しんでる人、もう沖縄行ったらない、イスラエル行ったらない、そういうことはない。どこ行っても私たち花粉症がついて回る、体験してきましたあるんですよ、どこ行っても。でも新しい伝道地にはないんです、花粉症が。もうこれだけでも幸せだと思う人もいらっしゃるでしょう。そしてね、もう一つ、腰痛がない。これもいいですね。これにもう多くの人が苦しんでるでしょ。それ肩こり、もう肩こりから解放されるとなると、もうこんなに楽なことはない。頭痛、頭痛持ちの方もいらっしゃるでしょう。もういろんな病で苦しんでる、それから全部解放される、これが新しい天と地であります。そしてもう飢えもない、渇きもない、そういう世界であります。そしてもう一つ、私たちこの人間社会のこの世界の大きな苦しみである差別、差別がない。言葉が通じないという、肌の違いが、ね、苦しむっていうこともない。争いがない、妬みがない、批判し合うっていうことがない、いじめがない、仲間外れがない、それがこの新しい天と地です。人間を苦しめているものがない、その世界が私たちを 待っている。そこに私たちは行くことができる。イエス・キリストを信じる者はそういう世界が用意されていて待っているということであります。皆さん、私たちの人生というのは、人生自体はもはや冒険ではありません。冒険というのは、それはどこに行き着くかはっきりわからない、あるいはそこに目指していてもそこに行き着くことができるか保証がないというのが、それが冒険であります。しかし私たちの人生はにはもはや冒険ではないんです。行き着くところがはっきりしているから、だから冒険にはならない。しかし勝利、最終的には勝利があるから、その冒険にはならない。しかし、ね、今日お話したいのは、その新しい天と地、私たちが行き着く新しい天と地に私たちは期待するわけですけれども、この期待と希望を持っているわけですけれども、逆に新しい天と地が私たちに何を期待しているかということを見ていきたいんですね。で、一番最低線のことを言います。新しい天と地が私たちに期待していること、最低線、絶対に来いよと、ということです。はってでも来いよと、情けない人生を歩んできた、それでも入れる。イエス・キリストを信じるならば、恥ずかしい人生を歩んできた、それでも入れる。だからこの人生を走り続けようと。走れなくなったら歩けと、歩けなくなったら入れと、そうしてでもこの新しい天と地にたどり着きなさいと、待ってるということであります。私たちの教会、先に行った人たちもそのように私たちを応援してくれていると思います。パウロはその私たちのこの人生をマラソンのように例えています。そのゴールがわからないような、そういう走り方をしない。自分自身が、そして人々に勧めていて自分自身が失格者になるような、そういう走り方をしないと言っています。皆さん、今までマラソン その競技をご覧になっていて、東京マラソンでもいいですよ。その中でそのマラソン走りながら途中で選手同士が喧嘩してるって、そんな光景見たことあります？ないでしょ。そんな愚かなことしないはずですよ。私たちもはっきりとゴールが分かっていたら途中でそんな愚かなことはしないはずなんです。あるいはマラソン選手がですね、もう喉が渇いたからといって、そしてその水の代わりに自分の好きなビールやお酒を飲んでるって光景ないでしょ。そんなの、そんなことをしたらもう走れなくなってしてしまうじゃないですか。しかし私たちは結構多くの人たちがそんな愚かなことをしてしまう。そうやって自ら走れなくなってしまうようなことをしてしまう。歩いてでもゴールにたどり着く、道草を食わない、絶対にそのゴールにたどり着くんだという意思を捨てない。捨てない限り私たちを聖霊様が助けてくださる。走れなくなった時も立ち上がらさせて私たちを引っ張っていてくださる、あるいは運んでくださる。でも今この地上にはまだサタンが暗躍している。サタンがすぐ私たちの足を引っ張る。もうダメだ、もう休んだらいい、もうここから脱落したらいい、そして楽になれ、そしてもうお前は走れない、お前だけは走れない、もう無理だ、そのように私たちを失望させ、そして脱落させる。絶対してはいけないこと、道を外れないということです。道を外れるな、ゴールがわからないような走り方をしないということです。皆さんね、私たちにはこの聖霊様と共に、もちろん聖霊様が一番の大きな助け手でありますけれども、こう私たち互いに励まし合うことができますでしょ。マラソンでもこう道を間違えないのは沿道で応援する人たちがいるからじゃないですか。初めて走るコースでもその応援する人たちがいるから道を間違えないでしょ。まあそんな間違った道を引っ張っていくその意地悪な応援する人たちはいないでしょ。 私たち教会なぜこうして集まるのか、こうして一緒に集まって互いに励まし合い応援し合うためですよ。そして互いに最後まで走り抜こうと、主が用意してくださったこの道を最後までとにかく走り切ろうと。だから自分の神が用意してくださったこのコースを外れない、正規の道を走り続ける、途中で棄権するなということであります。こうして私たち人生、どんなことがあっても主と共に最後まで走り切って、この新しい天と地にたどり着く、それが私たちに最低限望まれている、期待されていることです。しかしそれはあくまでも最低限のことですよ。で、私たちはこうしてもう永遠の命を得て、そしてこの新しい天と地に行くことができる、そういう保証を受けているわけですから、私たちはこの人生をもっと楽しもうではないかということですよ。こうしてこのクリスチャンライフを主と共に生きるということを楽しもうと。皆さん、こうして今先ほど新しい天と地に何があって何がないかを見ました。それを今私たちはこの地上で先取りして楽しむことができるようにしてくださるんです。完全ではないかもしれない、しかしあの新しい天と地にないものはこの地上でも私たちの生活では中にはないようにしていけるんです。私たちのこの孤独感がないようにしていきたい、この教会において孤独感がないようにしていきたい、虚無感がないようにしていきたい、在籍感がないようにしていきたい、主の恐怖がないようにしていきたい、差別や憎しみや妬みや許せないって心に苦しむなどということが、争いや批判やいじめや仲間連れがないようにしていきたい、そしてこの教会に命がある、私たちの人生には命がある、命があるっていうのはつながっているということです。命の主であるイエス・キリストとつながる、そういう人生を歩むということです。またこうして神の家族、兄弟姉妹つながっているという、そういう生き方をするということであります。そして互いに励まし合っていきたい、この新しい天と地の栄光と祝福を先取りして今味わっていく、そのようにしてこの地上を私たちは主のもとに向かって進んでいくわけであります。皆さんね、こうして新しい天と地に着いたらイエス様とお会いする、イエス様とお会いしたら、ゆうへいさん、何と言って挨拶します？この時お待ちしておりました。ゆきさんは、やっと会えました、はじめまして。やっと会えました。そんなことないでしょう、毎日あなたと会ってたでしょうって言われてしまいますよね。だから絶対に天国行ってイエス様にお会いしたときに、はじめましてなんて絶対挨拶するのはこれはしちゃいけませんよね。毎日会ってるのになんていうことだとなっちゃうじゃないですか。そういう人生を私たち歩みたいんです。イエス様と毎日会っている、だからやっと会えましたね、いやそうじゃなくて毎日会ってるんですよ。その喜びを私たちはこの地上で味わっていきたいんです。イエス様を中心として、この人生を楽しみたい、イエス様を楽しみたい、イエス様を喜びたいということですね。フェイスブックにね、こう自分のこう写真をこう載せる、でもう中にはこのフェイスブックを見るとちょっと気が滅入るという方もいらっしゃるみたいですね。というのはもう楽しそうなね写真を見てると、こう自分の人生がちょっと寂しくなってしまうっていう、誰かとは言いませんけど、ニューカレドニアに行ってね そうな、そういうのを見てるといいなと思ったりするかもしれませんしね。いや、おめでとうございます。祝福しますけど。私の知り合いで一族20人いる、まあ、うちの神の家ぐらいの規模の方がいましてね、そして写真よく奥さんが載せてるんですね。私も同い年ですけども、昔から の知り合いですけど、もうある時この教会だと思うんですけど、そのこの横断幕を一族集まって横断幕をバッと出してね、華麗なる何々家一族ってね、そしてみんなでこうやって写真撮ってて、それが出て、あーすごいなーと思ってね。そして、まあ、苦労されてきたのと指摘されてきたわけですけど、でも今そうやって祝福の時を迎えておられるんですよね。そしてもう一族でこのゴールデンウィークなんかね、その旅行に出かけてね、豪華なホテルでもう豪華な食事でもういろんなこう写真がバーッと出てるんですよ。大体そういうのがこう見ること多いんですけども、あれ見たらすごいなと思って、いいなと思ってしまう。でもね、皆さん、私たち今がこの神の家族、この中に、その喜びの中にいるんですよ。これを喜びたいんです、今でね。私たち新しい天と地に行ったら、そして今までの人も、そして今の人も、これからの人も、みんな一緒に神の家族としてそこに過ごせるわけです。これは大いなる喜びですよ。それで一緒に食べたり飲んだりすることができる。私そう思ってるんです。新しい天と地に行ったら、その肉体を持っているわけですから、心だけが喜ぶんじゃなくて、私たちの体も喜ぶはずなんですよ。だから、その肉体の痛みがないだけではなくて、体も喜べるような世界だと思う。だから食べたり飲んだりすることができる世界だろうと私は思ってるんです。だってイエス様がこの地上に来られて、そしてその一緒に交わってくださった時、もうしょっちゅう食べたり飲んだりしておられますよね。そうやって交わっておられるから、そうやって体を楽しませておられるから、そういう世界だろうと思うんです。で、こうして神の家族一緒に集まって喜び楽しむ、そういう世界がある。そして今私たちはその新しい天と地のそういう神の家族の交わりを今味わいたいんです。味わっていきたいんです。そういう交わりを教会の中で作っていきたいんです。だから来週忘れないで一品作ってきてください。来週は14周年の設立記念日、年2回ある持ち寄り昼食会です。そこでみんな持ってこれない人もいらっしゃるかも、いらっしゃるでしょう。でもそれたちも一緒に含めて、みんなで喜び楽しみたい。そしてその後いつもの通り持ち寄り、出し物会もやりたいと思っております。そこでもみんなで一緒に見て楽しんで、聞いて楽しみたいと思うんです。そういう人生を歩みたいでね。そのように主は私たちを祝福し恵んでおられるわけです。イザヤ書の55章にこうあります。ああ、乾いている者は皆水を求めて出てこい。金のない者もさあ穀物を買って食べよう。さあ金を払わないで穀物を買い、代金を払わないでブドウ酒を買え。私があなた方のそのようにして祝福し恵むから、そして集まってきて一緒に食べろ。なぜあなた方は食料にもならない者のために金を払い、腹を満たさない者のために浪するのか。私に聞き従い、良いものを食べよう。そうすればあなた方は脂肪で元気づこうと言われるんです。なんでわざわざ外へ出て行って、そして世の中に行って虚しいその生活をするのか。なんで世の中の人たちと一緒にその中で争ったり、その名誉を争ったりするのか。身を結ばないことのために時間を浪するのか。自分の体や心を汚すことのために時間を費やしてしまうのか。なぜここに来ない。そして一緒に食べろ、飲もうと主はイザヤ書55章でおっしゃっているんです。さらに言われます。エレミア書の2章の18節、今ナイル川の水を飲みにエジプトの道に向かうとは一体どうしたことか。ユーフラテス川の水を飲みにアッシリアの道に向かうとは一体どうしたことか。なんで外に向かってこの助けを求めに行くのか。ここに主がおられるではないか。なんでわざわざ世の中の方に助けを求め、世の中の快楽を求め、世の中の一瞬の喜びの中に自分の身を滅ぼそうとするのか。虚しいことのためにどうするのかと主は言われるんですよ。 私はあなた方のために新しい天と地を用意している。それだけではない、今この世界でそれを楽しみ喜ぶことができるようにしたいのだと、それを知ってほしいということです。でも3つ目、でもね、私たちにさらに期待されていること、先ほどクリスチャンの人生そのものは冒険ではないと言いました。だから新しい天と地にみんな入れる。でもね、それでも私ね、この人生で冒険はしたいと思うんです。人生自身自体の冒険ではない、その保証された人生の中である程度リスクを負って、そして信仰のチャレンジをしていきたいと、そう願うんです。もう私たちはしました。14年前、私は前の教会から出て、そしてこの新しい教会を始めようと思った、その時に、全く新しいスタートをする、その時思い切ったことをしました。あそこの久米川のその駅前のロータリーに、1坪、1万で借りる25坪のその部屋を借りて、そこから礼拝をスタートしたわけです。そしてその初めのためには、それの6倍から8倍ぐらいのものを用意しなきゃいけなかった資金を、でそういうスタートした。それは私にとっても大きなこのチャレンジでした。冒険でありました。信仰の冒険でありました。しかも子供3人いて、そしてさらなる冒険をしました。それは陸の孤島ですけども、マンションを買ったということですよ。で30年のローンを組んだ。そして家賃よりはその下げて、なんとかそれで生活しようとした。一緒に2つのことをこの同時にスタートさせたんです。さすがにそれは本当に大きな冒険で、こう信仰なしにはスタートできないようなことでありました。でもそこに同じようこの、そして自分自身の人生をそこに投じた、教会に自分の人生を投じたわけであります。しかし私だけではない、その教会の、この教会に、このキリストの栄光教会というその新しい冒険に、何人もの人たちも、十数人の人たちがその冒険に加わってきてくださった、人生をそこに投じてくださった、持っているものを投じてくださった、自分の人生をそこに投げかけてくださった、そうやってみんなでこのキリストの栄光教会をスタートさせたわけですよ。これチャレンジでした。払い切れなくなってしぼんでしまうかもしれない、そういうリスクはあったんです。でも信仰の確信を持って始めました。そうやってこの教会を建てられて、そして次から次へと皆さんがこの自分自身の持っているものをこの教会に投じてくださった、自分の人生を投じてくださった、自分の存在を、自分の力をこの教会に投じてきてくださった、そういうチャレンジがあって、そういう冒険があって、この教会は成り立ってきているんです。これからもそうです。これからも新しいこの教会は冒険をするでしょう。それが期待されているんです。一人一人に人生は保証されています。人生そのものは冒険ではないです。繰り返していますが、新しい天と地が待っている。どんなにボロボロになっても、失敗したとしても、新しい天と地が待っている。でも私たちがこの地上で持っているこの財産とか、自分の体とか、この肉の今の体とか、あるいは体験とか、あるいはその頭の中に入っている知識とか、そうしたものはこの地上に置いていかなきゃいけない。やがて朽ちるものであります。だから私たちはこの地上で朽ちるものを用いて、そして永遠に残るものを残していきたいんです。いつもこのチャレンジ、この冒険をしなきゃいけないと思っています。何にも冒険をしない、そういう冒険をしないで、ただ自分の持っているものを使わないで、この地上で腐らせてしまうようなことがあってはならないと思うんです。5タラント、2タラント、1タラント、1タラントの人のように、タラントの例えのように、1タラントを埋めて腐らせてはならない。皆さん、今の人生、このやがて今このままこうして人生を歩んでいたら、何らかの実をこの地上で結ぶことができるという、そういう確信をお持ちですか。今自分が祈っていらっしゃることを、今自分が力を注いでおられることを、今自分が一生懸命になっていらっしゃること、そのことが主のために実を結んで残る実となって 行くというそういう確信、そういう期待感を持っていらっしゃいますか。小さなこともいいです。今自分の祈りによってこの祈りを何年かかるかわからないけども祈って祈っていくならばいつかこの希望、この祈りが叶えられて私の愛する人が救われるというそういう期待感を持って歩んでいらっしゃいますか。あるいは自分のこうして学んでいらっしゃることを、それが最終的にいつかこの大きな実となっていくということを、主の栄光を表すことになる日が必ず来る、そういう期待感を持って歩んでいらっしゃいますか。小さなことでも大きなことでもそれは自由でありますけど、私たちは今そういう冒険を求めら冒険が求められていると思うんです。投資する、自分自身の人生を投資していく、そして何らかの実を結びたい、そしてその実が結ばれる日が来てもそこに自分がいないっていうことになるかもしれません。でも次の世代がその実を刈り取ってくれて、そしてその次の世代が新しい天と地にいたとき、あなたの祈りとあなたのその労力とあなたがその注いでくださったその力によって結ばれたその実を私たちが刈り取りましたというふうに新しい天と地で喜び分かち合う、そういう日が来る、そうありたいと思うんです。まあできれば今の方がいいですけど、今私たち一人一人多少リスクを負って自分の持てるものを投資していくというチャレンジをしていただきたいと思います。それがこの新しい天と地、全てこの新しい天地があなた方を受け入れるよ、待ってる、だから主のために投資せよ、タラントを用いよ、そのように語っておられると思います。お願いいたします。天の地なる神様、ありがとうございます。私たちにこの新しい天と地が用意されていて、私たちはそこにたどり着く保証があることをありがとうございます。ここにいるすべての人たちがどんなことがあっても道をそれないで、脱落しないで、棄権しないで、果てでも最終的には新しい天と地にたどり着くことができますように、いや主よ、その保証がありますから、どうぞこの人生を新しい天と地に、あるものを喜び、ないものはなくしていく、そういう人生を歩めさせてください。そしてみんなで一緒にこの新しい天と地を先取りして、この地で喜び楽しみ合うことができますように、そして願わくば私たちも主の栄光のために実を結ぶことを成したい。主よ、どうぞ一人一人にこう自分の持てるものを投資していく、そういう、クリスチャンライフを歩まさせてくださいますように、それが体験であったり能力であったり、また財産であったり祈りであったり、そのすべてを用いてそれを投じて、そしてやがて実を結ぶ日が来るというその期待感の喜びの予感の中で、私たちこの人生を歩み切ることができるようにどうぞ導きください。私たちの教会もその喜びの予感の中でこれからも歩んでまいります。主よ、どうぞあなたが私たちを通してあなたの御業を成してくださるようにお願いいたします。今から聖餐式を行います。まだイエス様を知らない方がいらっしゃるならば、今日知ってください。イエス様はあなたの罪のために十字架にかかって、その罪のすべてを清算してくださいました。あなたがイエス様を信じて歩むならば、 あなたは永遠の命を受け、すべての罪が忘れ去られ、この新しい天と地にみんなで入っていくことができます。その生涯が約束されます。もし今そのイエス様を信じたいという方がいらっしゃるならば、私についてお祈りください。天の地なる神様、まだよく分かりませんけども、私も新しい天と地に入りたいと願います。永遠の命を与えてください。私の犯してきた罪を悲しみます。どうか私の罪を許してください。イエス様、あなたが私の罪のすべてを背負って十字架にかかってくださったことを信じます。今クリスチャンの方はどうぞそれぞれ悔い改めの祈りをなさってください。そしてどんなことがあっても新しい天と地にたどり着くという確信と、また主が私たちのために与えてくださったこの神の国、新しい天と地の祝福を先取りしていく、喜べる、そういう人生を歩むんだという信仰と、そして願わくば自分の人生を投資していく、主の栄光とまたこの実を結ぶために自分の人生を神の国に投資していく、そういう決断を与えてくださいますように。天の地なる神様、ありがとうございます。一人一人にあなたが語りくださり、一人一人のその決意を導いてくださることをありがとうございます。皆が主をこのあなたの恵みをしっかりと受け止めて無にすることがありませんように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今イエス様を信じる祈りをなさった方もどうぞこの聖餐に扱ってください。でもまだちょっと自分は時間がかかるという方は、このパンとブドウジュースが回ってきてもそれを受け取らないでください。そしてでもいつかイエス様を信じることができて永遠の命を受けられる日が来ることを私たち教会員一度祈りつつ待ち望んでいます。しかし今ひとときこの聖餐式をするときをお許しください。ではお願いいたします。これは私たちの主イエス・キリストが私たちの罪のために十字架上で裂いてくださった尊い御体であります。これは私たちの主イエス・キリストが私たちの罪のために十字架上で流してくださった尊い御血潮であります。市民も戸川もの1番から3番まで賛美いたします。 主が私たちのために十字架上で裂いてくださった御体と御血潮です。感謝していただきましょう。お祈りいたします。天の地なる神様、今私たちはイエス様の肉と血に預かりました。我らはこれによって新しい契約を結び、キリストの体につながるものとなっていることを確認いたしました。私たちは主のもの、キリストの体を立て上げるものであります。また新しい天と地に入るその約束を受けたものであります。聖なるものであります。義なるものであります。神の国の祝福を広げていくものであります。どうぞそのようなものとして私たちの地上人生を祝福してください。主よ、我ら心を一つにして歩んでまいります。どうぞ我ら一人一人を通して神の国の祝福があふれ流れていきますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。4番から6番まで賛美いたします。ご起立ください。ご一緒に信仰告白をいたします。マタイの16章の16節、あなたは生ける神の御子キリストです。アメン。祝祷いたします。私たちの造り主な